次、4番鈴木仁美議員ご登壇願います。
はい、よろしくお願いいたします。石井俊博議員の、質問されたこと、室議員の質問されたことと重なっている部分もありますが、違う切り口でお話をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。大きな1番第4巻衛生費第1項保健衛生費第1目保健衛生総務費議案の21ページ、説明資料の9ページです。コミュニティ医療推進活動支援補助について、阿波医療福祉専門学校の運営に関する支援とありますが、この時期に補正を組んで予算を増やす理由を伺います。大きな2番、第6巻、農林水産業費。第1項農業費第3目農業振興費議案の23ページ説明資料10ページ先ほど石井議員も質問された強い農業担い手づくり総合支援交付金について、この支援を受けるためには共済保険に入ることが条件とされています。で、この掛け金が、たくさんハウスを持っている農家なんかは、負担が大きくなるので、これで支援をためらっている農家があります。このことについて市としてどうお考えになるのかを伺います。大きな第3第8巻土木費第5項都市計画費、第2目街路事業費議案の25ページ説明資料11ページ船形立山線道路整備事業について、用地保証交渉が難航しているそうなのですが、解決のめどが立っているのかどうかを伺います。お答えによっては再質問させていただきます。
金丸市長。
鈴木仁美議員の質問にお答えいたします。議案第72号に関する第1点目、コミュニティ医療推進活動支援補助金についてですが、本件補助制度はふるさと納税寄付金を原資とするコミュニティ医療推進基金を活用し、公益法人や社会福祉法人などが実施する公益性を有し、地域医療の安定化や地域住民の健康寿命の延伸につながるコミュニティ医療推進活動を支援するものです。寄付者の意向が示されたふるさと納税寄付金については、その意向を可能な限り尊重し、年2回補助金として交付しています。今回、平成31年4月1日から令和元年9月30日までの間に、コミュニティ医療推進に関する事業を指定事業として寄付をいただいたふるさと納税寄付金について、今年度内に補助金として交付できるよう、補正予算を計上したものです。次に第2点目、強い農業担い手づくり総合支援交付金についてですが、交付金の申請にあたっては、園芸施設共済への加入が条件となっており、議員ご指摘のとおり、農業者にとって交付金申請の判断材料になっていることも事実です。しかしながら、この園芸施設調査は農業保険法に基づき、国が掛け金の 50% を負担する公的な保険制度であり、園芸施設の設置にかかるすべての国の補助事業において、加入が要件となっています。また、この保険制度は、施設が被害を受けた場合に、資産価値の8割を上限に、共済金が支払われるため、 自然災害に対するリスクを軽減し、農業経営の安定化を図るために必要なものであることから、今回の台風15号等による被災を契機に、できるだけ多くの方に加入していただきたいと考えています。次に第3点目、船形立山線道路整備事業についてですが、先にお答えしたとおり、本事業は多くの市民の皆様から早期の整備を強く要望されており、また多くの整備効果が期待される道路です。平成26年3月、に千葉県知事の事業に認可を受けて、用地取得に着手し、令和元年12月1日、現在の用地取得率は、面積ベースで 69.9% となっています。用地保証故障の解決のめどについては、必要な対策を講じながら、一日でも早く地権者の了承が得られるよう、誠心誠意粘り強く交渉を続けています。いきます。なお、先ほど来議論になっておりますけれども、交渉が整い次第、すぐ支払いと、契約支払いということが生じますので、この予算は計上させていただきたいと思います。以上です。
はい、議長。
鈴木仁美議員。
では、再質問させていただきます。コミュニティ医療推進活動補助金についてですが、今回の補助金は、阿波医療福祉専門学校の運営資金として使われるそうですが、そもそもコミュニティ医療推進活動とはどういう活動でしょうか。
熊井健康福祉部長。
この活動についてはさまざまなものがございますが、基本的には、理念として、こういうものだということをご説明をさせていただきたいと思います。そもそもこれはですね、平成25年、金丸市長の指示、方針によってですね、地域医療というものを核に、介護、福祉、健康、それらのまちづくりの目指す姿というものを表したものでございます。で、最終的な目標は、市民の皆様の健康寿命というものを伸ばしていくというところを最終的な目標にしておりますが、ポイントとしては、医療、介護、福祉、健康、それぞれの関係者、行政も含めて、そういう人たちがまず連携をすること、でその後連携をさらに一歩進めて、一緒に考えて、一緒に行動できるような、いわゆる共同体、コミュニティというものをしっかり作っていくこと、でそのコミュニティというものを基盤にして、少子高齢化であったり、介護の問題であったり、さまざまな地域医療を核としたさまざまな問題を解決していこうという、そこに挑戦をしていくというような、そういうものを意識して、進めている事業でございまして、もちろんこの看護師の養成という地域医療に対してその医療の充実を図るということについても、関係者と一緒に医療の充実に向かってチャレンジしている、そういう事業であるという、ちょっと抽象的で申し訳ございませんが、そういうものというふうにご理解いただきたいと思います。
はい、鈴木仁美議員。
はい、今おっしゃったような、介護、福祉、健康、その中心になる働きをしてくださるのは看護師さんで、市内で看護師さんが足りなくて、例えば介護施設がオープンしたけれども、看護師さんがいなくて全館オープンすることができないとか、あと病院もそうですけれども、学校であったり、保育所であったり、いろんな場所が看護師さんを必要としているので、看護師さんというのは本当にこの町の中で大きな鍵を握る方たちだなと思います。で、この医療福祉専門学校の卒業生のうちで地元で看護師として働いてくれる方はどれくらいいらっしゃるのでしょうか。
健康支部長。
熊井健康福祉部長。
江田川医療福祉専門学校ができて、これまで卒業された方が全部で114人いらっしゃいます。でそのうちですね、館山市内ということに限った就職は87人、 76.3% が市内に就職をされる。なおこれを阿波郡全体に広げますと114人のうち100名 87.7%、まあ、10人いたら9人弱が地元に就職をしているというそういう状況になっております。
鈴木ひとみ議員。
はい、ということは皆さん高い比率で地元に残ってくださるということで、地元の看護師不足の解消に大変役に立っているのかなとは思います。ただ聞くところによりますと看護師の、お給料が都会とここ館山市阿波郡市では差があると、それで実際にはここで働いている看護師さんが都会へ出て行ってしまう、そういう事例もあるというふうに聞きますけれども、その点についていかがお考えでしょうか。
健康支部長。
熊井健康福祉部長。
確かにですね、都心に近い地域ではその看護師さんがこうどんどん動いて条件のいいところに動いてというような、ものがあります。参考になるデータかどうかは別にして、数年前に調べた全国レベル その看護師の離職率というものがありまして、おおむね 10% を超えているのが全国レベルの数値でした。でその時に同じような状況をこの阿波郡、特に館山市内で調べた結果、館山市内では 6% 程度という記憶があります。すみません、ちょっと、手元にデータがないので、記憶の中ですが、全国レベルで 10% が館山では 6%、 それは何だろうなということは当時若干分析はしましたけれども、結果的には、このエリアは離職率が全国レベルよりも若干低いと。なぜそうなっているのか、これから突き詰めてですね、そこを強くしていくことが看護師の働きやすい地域になるということにつながりますが、そこはまだしっかりとやっていきたいと思っておりますが、結果としてはそういう状況だと認識しております。
はい、
鈴木ひとみ議員。
はい、ぜひ地元で看護師さんが定着してしっかり働いてくださるといいなと思います。で看護師さんだけじゃなくて、看護師、介護士、保育士、市のつくものがなんかあっちもこっちも人手不足になっています。そういう方たち の待遇改善というのはこれから図っていっていただきたいなと思います。で ご寄付くださった方々のお気持ちに沿うようにぜひ活用してください。次に、強い農業担い手づくり総合支援交付金についてです。今回は国、県が補助金を出すので、次回からは保険で保障されるように備えてほしいという、そういう県や国の考え方なのかなと思います。しかし、今回の災害で農家は収入のもとを失っています。収入がない中で出費が重なるっていうのは、農家にとって大変なことです。再建費用を金融機関から借りた場合、金利の補助などの措置が取られたと思いますが、それはまだ継続されているでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、災害によりまして、被害を受けた農業者の経営安定でありますとか、施設復旧のための資金融資としましてですね、千葉県農業災害対策資金というのが発動されておりまして、第3回目の融資希望調査は12月15日で締め切られましたが、第4回の希望調査の予定があるというふうに県から伺っておりますので、引き続き農水産課の方へご相談いただきたいと思っております。なおですね、この災害対策資金に対しましては、県と市による利子補給と、あと保証料の補助がございまして、金利と保証料に関する農業者の負担はゼロということになっております。以上です。
鈴木ひとみ議員。
はい、金利がゼロの負担がゼロっていうのは大変ありがたいと思います。農家本来ならこの年末年始が書き入れ時ではありますが、 出荷ができない、で今年の分の収入がない、でいちご花農家もいちご農家もそのだと思います。で壊れたハウスの片付け、次の作付けのための従業員を雇う、賃金を払わなくてはいけない、種や肥料は買わなければいけない、で農家自身の生活費も必要です。でその中でよほど蓄えがないと農家ってやりくりが大変なんだと思います。この点に関してぜひご支援お願いできたらなと思います。で、共済保険の保険料に戻りますが、この、金額が結構かさむので、これを何とかしてほしい。でこれがかさむからやっぱりハウスを直すのをやめようかなっていう農家は多いと聞きます。共済保険の保険料の納入を先送りにするなどの措置っていうのはできるのでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、確かにその共済保険に入る掛け金が高いというお話もですね、私どもの方にも届いているところでございますが、園芸施設共済を取り扱っている、房総農業共済組合に確認したところ、保険料の納入を先送りするなどの特別な措置はないとのことでございます。ただですね、農林水産省のパンフレットによりますと、例えば面積が10アール規模のパイプハウスを新築した場合、例えば損害が3万円以上からの損害に対して出るコースとか、それが100万円の損害から出るコース、いわゆる一般の保険でいうと面積額の部分だと思うんですけれども、それによってですね、かなり額が掛け金が変わってきます。で当然面積額が大きい方が安くなるんですが、安いものでは1200円、高いものではこれ10あるあたりですけれども3万円、3万100円というような数字も示されておりますので、農業者の財政状況であったりとか、ニーズに合ったですね、さまざまなコースがご用意されておりますので、農業者の皆様の状況に応じてご検討いただければというふうに考えております。以上です。
はい、
鈴木ひとみ議員。
いろいろなコースがあって、例えば安いコースを選んだとしても今回 の, ご支援はいただけるということですよね、共済に入れば。ぜひ農家の立場に立って相談に乗っていただければと思います。で今回離農する農家が何件かあるというふうに私も伺っています。その農家の土地を、他の農家が活用して耕作放棄地を増やさないような取り組みっていうのはされているのでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、そういうことがなるべくないようにですね、この交付金制度とか、あるいはさっき言った災害の資金とか、準備してるんですが、それでもなおやはり生産者の方が高齢であったりとか、後継者がいないというような場合には継続をしないというケースがあるということはですね、私どもの方でもお話を聞いております。でこうした場合なんですが、農地をお持ちの方に対しまして、農地をですね、農地中間管理機構の方にですね、貸し出していただきまして、担い手、あるいは農業法人等にですね、集積、集約化を進めて、耕作放棄地が拡大することを防ぐと同時にですね、農業生産力、立山市としての農業生産力を維持していくということが必要だと思っておりますので、まずはですね、農水産課の方にご相談いただきたいと思いますし、私どもの方としても、そういったことに関する情報提供は、情報発信はしていきたいというふうに思っております。以上です。
鈴木ひとみ議員。
はい、長年作ってきた農地っていうのは一回荒らしてしまうと本当にもったいないことになると思います。ぜひ活用されるように、ご協力をよろしくお願いいたします。で、大きな3番船方立山線道路の計画についてなんですが、私素人考えで用地の買収についてのめどが立って、それで計画が進んでいるんだと思ってたんです。ですがそうではなかったんでしょうか。
加藤建設環境部長。
船形立山線、いわゆる船形バイパスですけれども、こういった大規模な事業につきましては、用地のめどを立てて進めているわけではございません。通常の事業の流れを申しますと、計画段階で地元説明会を開催し、その事業の目的などですね、事業の概要説明を行っています。その後ですね、まあ、前後するかも分かりませんけど、道路にかかる地権者の皆様につきまして、改めて個別に訪問をいたしまして、道路整備に必要となる土地の面積などの説明を行いながら、事業への協力をお願いしているところでございます。また、用地補償につきましては、不動産鑑定、物件調査が必要となりますので、調査のお願いとかですね、調査結果の詳細について説明を行いながら、まあ、長年住んでいた家であるとか、思い入れがありますので、そのご理解を得ながら、ご理解とご協力をいただきながら、用地交渉を行っているところでございます。以上です。
はい、議長。
鈴木ひとみ議員。
今回、用地交渉が難航している理由は何なんでしょうか。
建設環境部長。
加藤建設環境部長。
難航している理由ということですけれども、まあ、この交渉につきましては個別の内容がございますので、あまり具体的にですね、お答えは差し控えさせていただきたいとは思いますけれども、まあ、相続であるとか、担保物件の関係、そんなところがございます。以上です。
鈴木ひとみ議員。
用地交渉をいつまでに解決しようという目標はありますか。
加藤建設環境部長。
この船形バイパスの事業認可が、認可期間というものが平成26年3月28日から令和4年3月31日までとなっておりますので、まあ、用地交渉をいつまでということはないんですけれども、ここまでに実現できるように、努力していきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
はい、鈴木ひとみ議員。
この令和4年3月31日までにできなかったときはどうなるんですか。
加藤建設環境部長。
今までも都市計画事業を行っておりますけれども、事業認可期間の延長を行うとか、そういったことで対応をしているところでございます。以上です。
はい、鈴木ひとみ議員。
じゃあ、もし間に合わなかったときに、認可期間の延長っていうのは可能なんですか。
建設環境部長。
加藤建設環境部長。
可能となっております。今までの他の都市計画事業につきましても、そういったことで延長をしております。以上です。
ちょっと待ってください。
今その延長ということではなくてですね、はい、その期間内に当然努力はしていきたいと思っております。以上です。
はいはい、鈴木ひとみ。
もしこれ認可期間内にできなかったときに、もしもの話をしててもあれなんですが、費用が予定より予算よりたくさんかかるとか、そういう心配はありますか。
加藤建設環境部長。
事業認可の中には、予算の関係、いわゆる事業費としていくらというのも入ってたかと思うんですけども、まあ現時点におきましても、その認可時点では12億6700万円の事業認可時の総事業費ということですけれども、これは若干というかですね、上回る予定で考えて見込んでおりますので、まあ、そういったところも含めて、その時点で変更をもしですね、延長するような場合があればまた考えていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、鈴木ひとみ議員。
先ほど室議員石井議員がおっしゃってましたが、今ちょっとこの事業を少し休んで、災害復興に集中したらどうかというお話がありました。で、もし認可はその期 間、認可期間内でなくても延長ができるんであれば、例えばこの半年間休んで、少し時間を取って、災害復興の方に集中して、その後始めると、そういうことはできないですか。
加藤建設環境部長。
事業認可につきましては、やはりそれなりの手続きが要になっておりますので、今、災害だからちょっと延ばしたいというふうに簡単にはいかないところでございます。以上です。
鈴木仁美議員。
はい、分かりました。ここまでで私の質問を終わらせていただきますが、この道路は必要だから予算を組んで作っているの、道路だと思います。で、ただ今災害復興のために必要なことで、でもここの道路は冠水対策にも必要だっていう話は伺っています。今後のことを考えたときに、その時その時の重点課題、今何がを重点としてするべきかということを考えながら仕事をしていただけるとありがたいなと思います。以上で。
田中副市長。
先ほど石井議員にもお答えしましたけれども、用地交渉というのは相手があるところで、総合的に判断してとていうのは、やっぱり一時中断しますと、用地交渉は、難易度が多分上がってしまうと思います。誠意、交渉していくと。で、確かに3人の議員のご指摘のところも確かにそうだと思います。しかしながらですね、もう少しこういくと、ここの地区の人たちは、今回は15号19号とか大雨の被害ですけども、小さな台風とか大雨の時に駅の西口は一水して災害で被災を受けているんでございます。ですから今回の大きな災害と比べるのが適当かどうかは分かりませんけれども、そこの地域の方々は、この事業の目的、溢水の解消ですとか交通安全、それと避難路、災害時のそれらの目的を踏まえておりまして、この船形の駅の西側の方々は今までも小さい大雨とか台風で溢水の被害を実際に受けているということでございます。で、もう一つは総合的に判断したときに、交渉ごとですので、じゃあ来年度にならなければ、あるいは再来年度にならないと契約はできませんと、予算措置がないとね。じゃあそれで今まで交渉して、自分の方も整理がついたから契約しようよっつったら、市の都合でですね、それを先にっていうのはどうかなということで、総合的に判断して推進をするということでございます。ご理解いただきたいと思います。
はい、議長。
鈴木仁美議員。
はい、分かりました。なるべく余分なお金がかからないように、で必要なところに必要な予算をかけていただけるようにしていただければありがたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。
以上で4番鈴木仁美議員の質疑を終わります。次、11番太田光議員ご登壇願います。
それではこんにちは。それでは通告により質問させていただきます。これについては室議員も質問してましたので、重複する箇所もあると思いますけれども、通告に従って質問させていただきます。議案第72号令和元年度立山市一般会計補正予算第8号第2巻総務費第1項総務管理費第7目 防災対策費、防災備蓄品等購入品について、まず大きな1番目として避難所に配布した数量分の備蓄品を購入するとありますが、この備蓄品は市の管理する備蓄品倉庫から配布した分だけのものなのかお伺いします。大きな2番目として、各町内会にも備蓄品倉庫を備えているところもあると思うが、今回の災害で町内会の倉庫から配布した実績はあったのかお伺いします。ご答弁により再質問させていただきます。
金丸市長。
太田光議員の質問にお答えいたします。議案第72号防災用備蓄品等購入費に関する第1点目、避難所で配布した備蓄品についてですが、これは館山市が所有していた備蓄品であり、館山市の防災備蓄倉庫に保管していたものとなります。次に第2点目、各町内会における備蓄品の配布状況についてですが、すべてを把握しきれていませんが、町内会によってはブルーシートやチェーンソーなどの資機材を活用したところもあると伺っています。以上です。
平議長。
太田議員。
はい、それではですね、今後執行部に対する期待と願いを込めてですね、関連質問も含めまして、再質問させていただきます。各方面からの多くの支援があったと思いますが、市の配布したこの備蓄品と比較すると、このどれくらいの割合になるか分からない範囲でちょっと教えていただきたいと思います。
川上総合政策部長。
はい、他からですね、多くの、支援をいただいたわけでございます。支援物資としましては、例えば食料、飲料水、それから生活用品、さらに、ブルーシート等 その資材関係、非常に数多くいただきました。で、それをですね、各地区で配布を、それもさせていただいたところでございます。で、市からは、アルファ米、それから保存水、毛布などを提供したところでございまして、この割合につきましては、なかなか一概には示せないところでございますけれども、各地からいただいた救援物資の方がかなり多かったものというふうに認識をしております。
はい、以上。
太田議員。
はい、今回のですね、備蓄品のこの補正額が、妥当かどうかというのはちょっとこれ分かりませんけれども、不足の事態によるこの備蓄品の持ち出しということになりますけれども、これがですね、今回本当に各方面から多くの支援をいただいたということに関しては、本当に改めて私も感謝申し上げたいと思います。仮にですね、この市が単独で支援がない状況でこれを物資配布したとしたら、備蓄品の貯蓄量というのは大体何パーセントぐらい消費したことに大体なるんでしょうか。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
ですね、ちょっとなかなか想定しきれないところでございますけれども、支援が一切、ない状況におきましては、おそらくこれまで備蓄していたその食料だとか水だとかは、今以上にですね、かなり使用する形になっていたというふうに思いますし、他に生活用品だとか資材などにつきまして、これも含めておそらく新たにその相当量を購入する必要があったものではないかなというふうに想像はいたします。以上です。
太田議員。
はい、そういった、ご答弁があるとですね、やっぱり本当に支援というものに関しては本当に感謝しなきゃいけないなと思うんですけども、本来他力本願はあっちゃいけない、自分のところは自分でというのが本来のスタイルだと思います。以前にはこの工場には、3日分の備えがあれば十分と言われてました。今日では1週間分ぐらいは必要だろうという、今そういうふうに変わりつつあります。それを踏まえましてですね、市としても今後今回の災害を受けてですね、危機感を持ったこの備蓄計画というのをしっかりこれから持っていかなきゃいけないと思うんですけど、その辺の今計画というのはどうなっているでしょうか。
金丸市長。
を持って対処する、まあ、当然のことではありまして、今回館山市市の中でも、危機感を持って逮捕しようと、そういう計画でおります。ただですね、市民全体に対しての備蓄品を1週間そこに貯めておく、置いておくことができるかどうかと、実際的には無理ですね、場所といって金額といって。ですからこれからですね、市民の皆様にお一人お一人にお願いしたいのは、皆さんが最低3日間また1週間の備蓄をしてくださいということを呼びかけることが一番大事かなと思っております。まあ、今回の災害、これだけ大きい災害になりましたので、本当に先ほど来太田議員がおっしゃっているようにです、外からのですね、援助がこれだけ助かって、これだけ大きな援助をいただいたということはですね、本当に感謝しているところでございます。特にブルーシートに関しましては、ほとんど調達できませんでした。そういう中で、支援をいただいたということで感謝しておりますけれども、いろんな面で危機感を持つことは大事ですけれども、やはり行政が危機感を持つとともにですね、市民の方々にも危機感を持っていただきたいと、こういうふうに考えているところでございます。以上です。
はい、以上。
太田議員。
はい。はい、おっしゃるとおりでございます。まあ、当然、第一前提としては、まあ、災害があれば、自助がまず優先されるわけです。その後に共助、公助という順番になると思うんですけれども、まあ、市長のおっしゃるとおり、自分のできる範囲はしっかり自分で備えていかなきゃならないというのは、当然承知しておりますが、やっぱり市民感情といたせれば、どうしても行政に頼る部分というのもありますので、その辺はできる範囲でしっかり今後とも計画を立てて取り組んでいただきたいということを要望しておきます。次にですね、2番目といたしまして、この配布この期間というのは、大体何日間ぐらいに及んでいるんでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、市の備蓄品の配布期間で申しますと、これは避難所を設置している期間と関係がございまして、当初は台風15号においては2日間、それから台風19号におきましては3日間となりますけれども、その後も引き続き避難所がございまして、菜の花ホール等にですね、現在も市の備蓄品をの提供を継続しているという、そういう状況でございます。
はい、議長。
太田議員。
はい、わかりました。まだ現在も継続中ということですので、当面じゃ続くということですので、今後とも支援よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。次に、この3番目ですけれども、配布においてですね、なんか特に問題となるようなことはありませんでしたでしょうか。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
はい、市としてですね、備蓄してあるそのアルファ米とか水毛布、こういうものを配布することについては、特に問題はなかったというふうに思っております。ただいただいた支援物資、そういうものを住民の皆様にこう配布することにつきましては、やはり届く物資が量、あるいは種類において日々異なっていたというところがありまして、その中でのその平等に配布するというところが、なかなか難しかったなというふうに認識をしています。数に限りがある物資がほとんどでございますので、整理券の配布とか、あるいは配布個数をその都度限定するとかいうようなことも考えられるんですけども、その手法につきましては、先進市の例などを少し研究をして改善していきたいというふうに思っています。あとまた、配布場所に実際取りに来られない方もいらっしゃいまして、要支援者の方々などの対応について、どのようにしていったらいいか、これも課題だというふうに認識しておりますので、その辺合わせて検討していきたいというふうに考えております。
太田議員。
はい、今回のそうですね、この備蓄品のこの補正というのは、避難所に対する配布ということで、各地区、これ関連質問になると思うんですけれども、各地区公民館等でも支援物資等とはちょっと今回とはまた違った配布というか支援物資になるんですけれども、その辺についてもいろいろこう私も各地区によっては差異があったというような話もよく耳にしております。住民感情こすれば当然公平平等性がないという意味では、今回のこの避難所の配布とは別ですよ。 まあ、関連の質問にちょっと質問させてもらうんですけど、その辺のところはどのように考えていますか。
金丸市長。
この議員ご指摘のとおりですね、配布がいかに難しいかというのが今回身に染みて感じました。特にですね、平等に皆さんに数が限りがある中で、一人でも多くの方に平等に配布したいという思いでいますので、そういう中では非常に難しかったなと思っています。よくここで言っていいのかどうか分かりませんけれども、役所のですね、職員たちがよく我慢してこれだけ対応できたなと、こういうふうに本当に感謝している次第でございます。例を申しますと、ブルーシートでございまして、ブルーシートがですね、ほとんどなかったわけですね。その中で、翌日に、国交省の方からブルーシートを届きました。1000枚、ところがそれを欲している人が大変な数いらっしゃって、それで配布時ですね、皆さん我慢して1枚でお願いしますというふうに何度もお願いしました。ところがうちは大きいんだと、1枚で足りるはずはないだろうということをおっしゃる方、いろいろですね、本当に苦労しながら皆さんに平等に配布していくというのがいかに難しいか、また食料に関しても同じでございますけれども、好き嫌いをおっしゃる方もいらっしゃれば、いろんな方がいらっしゃる。しかしそれを、まあ、ご理解いただく努力を本当に職員の人たちが罵声を浴びながら本当に一生懸命していただいたということには本当に感謝しているところでございます。ですから、まあ、先ほど来加官部長の方からお話ございましたけれども、いかにそういうものを含めて、また日々、要望が変わりますから、そういうものの物資をどういうふうに判断していくのか、でどういうふうに配布したらいいのか、また一番問題はそこに取りにいらっしゃれない人に対してどう手当てをしていくのか、この辺をですね、しっかり、これから対策を考えていきたいと、こう思っている次第でございます。以上です。
はい、以上。
大田議員。
はい、分かりました。まあ、今回いろいろな課題があったと思いますけれども、この経験を生かしですね、今後の糧としていただきたいと思います。次にまたこれもちょっと関連質問になるんですけれども、まあ、町内会によっては先ほど資機材をこの活用したところもあるということもおっしゃってましたけれども、今回それの資機材を使用した町内会から請求とかは特に上がってないんですか。
川上総合政策部長。
はい、現時点ではですね、各町内会から、その使われた備品について、なんとか対応をという話をまだ伺っておりませんけれども、市の方ではそのコミュニティ事業補助金制度ございますので、その中で、また自治防災会の方にもこちらの方からも声をかけまして、手を挙げていただくことで、支援ができますので、まあ、そのような、方法に進めていきたいというふうに思います。
はい、以上。
太田議員。
はい、分かりました。まあ各町内会でこの備えている備蓄金倉庫というのはですね、この控除を得られる間 この各町内会の応急的なこの対策の倉庫だと私は思っているんですけれども、まあ、この全町内会すべて持っているわけじゃなくてですね、この行政からもっとそういった補助制度があるというのであれば、この積極的なこの働きかけというのは、なんか考えている部分というのはあるんでしょうか。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
制度的にはその防災の備蓄倉庫にも、この補助制度というのは活用できるようになっております。ですので、市としては、まあ、より一層ですね、各自主防災会の方に呼びかけをしまして、まあ、お金に限りはございますけれども、いろいろご相談のに、まあ、相談させていただいて、その中での活用をですね、まあ、促させていただきたいというふうに思います。
以上。
太田議員。
はい、先ほど155町内って言いましたけど、この155町内のうち実際持っている地区というのは 長野県何地区あるんですか。
そうです、ね、川上総合政策部長。
あ、すいません、今、まあ、156町内会がございますけれども、その備蓄倉庫についてですね、どのぐらいそのあるかというのはすいません、ちょっと把握しきれておりませんけれども、少なくとも市としてこれまで、まあ、いわゆる補助金をこう、まあ、出させていただいた町内会としては50以上ございますので、まあ、まだまだ足りない部分も、市としての部分もあろうかと思いますけれども、より一層また促していきたいというふうに思います。
はい、以上。
大手議員。
はい、分かりました、まあ、やっぱり行政にまず頼ることなくですね、まず自分のところは自分の町内会でとなれば、私は持っていて非常に有意義なものと私も理解しております。ただ自主防災会ですから、町内会にもいろいろ事情はあるんでしょうけれども、やっぱりせっかくある制度であればぜひやっていただきたいなと私は思っております。まあ、その際この市から受ける補助制度というのはあるようですけど、まあ、確認ですけど、この補助制度というのはどのようになっているんですか。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
はい、制度といたしましては、立山市コミュニティ事業補助金という、まあ、名前の制度でございます。補助率が2分の1、限度額につきましては施設については100万円、それから、まあ、備蓄品につきましては約20万円ということを限度額にした制度でございますので、まあ、活用いただければというふうに思っております。
はい、議長。
大田議員。
はい、私も、まあ、この補正については私は別に反対するものではなく賛成の一人でございます。まあ、今回の災害を機にですね、積極的に取り組む町内組も出てくると思いますので、まあ、どうかしっかりとした協力体制の構築をお願い申し上げまして、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。
太田さん。以上で11番、太田光議員の質疑を終わります。以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。両議案については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論は一括して行います。討論ありませんか。はい、5番、室敦美議員、ご登壇願います。
議案第72号、令和元年度立山市一般会計補正予算につきまして、反対の立場で討論いたします。9月の台風15号以来、本当に大変な状態にあります。この12月議会までで、補正予算、災害関連だけで約130億円に上っています。市の職員も被災者対応を最優先にして、それでも人手が足りない、そしてお金もいくらあっても足りない、そんな状況にあります。そうした中、今回の補正予算で、船形バイパスのことが挙げられました。用地買収が難航しているために、1億円の金額を減額し、その分を他の工事に回すというものでした。1億円といいましても、国のお金が約 55% ぐらい入っていると思うので、市のお金としましては4500万円です。この使わない分、用地交渉ができなくて減額する分、約4500万円、これがあれば、どんな被災者に対する対応ができるでしょうか。私は用地交渉ができない、そして1億円、市のお金が4500万円 余るのであれば、その分は他の被災者対応に充てるべきだと考えています。それができないのは、今ここでそういう対応をしてしまえば、今後国から交付金がもらえなくなる恐れがあるからそういうことができないということだと思います。しかし、今国も県も市も被災者対応ということを最優先にしています。市長自ら本当に誠意を持って、こういう緊急事態だから用地交渉できなくて、減額する分を他の被災者支援に回せないか、そういう国との交渉をしてくだされば、それが叶わないという、叶うかもしれません。そういうことをやった上で、それができなかったから、今回は仕方ないということであれば、まだ、分かりますけれども、先ほど市長の答弁では、それとこれとは別だという発言もございました。花から、この船形バイパスは特別扱いしております。とても大変な国や県との協議というのは難しいというのは、もちろん承知の上ですけれども、そういうこともするぐらい、被災者のに寄り添うべきではないかと思っているんです。そして先ほどの中では、平成20年、1万8000筆の署名ということも取り上げられていました。署名の集め方はさておくとしても、約10年以上前のお話です。今、この被災状況というのは、本当に想定外のことで、今の声には耳を傾けていらっしゃるんでしょうか。個人もまだ屋根がない方もたくさんいらっしゃる。そして産業、農業、観光、商業、いろんな面でもまだまだ大変な、本当に大変な状況にある。こういう時には少しでも使えるお金を捻出すべきと思っています。そういう努力をしてほしい。そういう意味で今回、私はこの補正予算に反対いたします。
以上で5番、室敦美議員の討論を終わります。他に討論はありませんか。
はい、6番。
6番、石井俊博議員、ご登壇願います。
議案第72号、令和元年度立山市一般会計補正予算について、賛成討論をいたします。まずですね、これ、全般的に見て、妥当なものであろうと、農業のね、対策の予算とか、重要なものとか、集会所とか、直すべきものを直していかなきゃいけないと。他のものも実務的に必要なもので、私も、今、反対討論があったんで、こう壇上に上がったわけで、それでですね、今の反対討論の内容、おっしゃること、もっともだと思います。しかしながら、そもそもこれ考えてみると、ここで反対、賛成するっていうのは、我々議会の議決に関することでなければならないというのが私の解釈であります。ですから、今回ですね、例えば船形バイパスがおかしいと思ったら、できる範囲内は、8館土木費、5項、都市計画費までと、官と公、ここの2つは私どもの議決に関することでありますが、目節の変更におきましては、これは議会の範疇ではなくて、もちろん意見を言っていくことはいいんですけど、反対することはできないというのが私の認識でございます。それでですね、船形バイパスについては、確かに1億円の内容が土地購入から工事の方に変わっているとは言っても、これはあくまでも目節のレベルであって、私どもの議決するべく、官公とは違うということで理解しております。よってですね、この私も執行の在り方については、大いに疑問を抱くところでありますが、そもそも私どもの議決事項でなければ、 これは反対することはできないと考えております。もしですね、これですね、反対できるということであれば、修正案を出すべきものと、確かに一人だけだと修正案出せないんで、実は私も当初、修正案を考えました。しかしながらですね、土木費、管が土木費 5個、都市計画費で、ここ、職員給与費が900万円減額されているだけで、観光レベルでは修正できないという、自分自身の中では結論に達しまして、執行権に関することですから、これは実務的には反対できないということを思う、ですので、できないものはできないということで、というふうに考えております。なおですね、繰越免許費については、反対することは可能なんですが、ただですね、時期を、来年度に延長するのはダメだと、3ヶ月以内で、やれっていうのも、なんか意味不明な、対応になりますんで、これも、反対することは適切ではないと、考えました。私もこの執行のあり方については、舟形バイパスについては非常に疑問で、なるべく先送りすべきだと、考えておりますが、一貫性ですね、議決事項ではないと、それでその他のことについてはすべて積極賛成ということでありまして、結論として、今回の予算についてですね、反対すべきことは存在しないと認識ですので、この議案に賛成します。討論終わります。
以上で6番、石井俊博議員の討論を終わります。他に討論はありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。まず、議案第72号について採決いたします。本案を原案通り可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立多数であります。よって本案は原案通り可決されました。次に議案第73号について採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。失礼いたしました。
73号だけでいいですね。
すいません、改めます。次に議案73号について改めて採決いたします。本案を原案通り可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。73号です。起立多数であります。よって本案は原案通り可決されました。日程第3、発議案第4号、専決処分事項の指定についてを議題といたします。議案の説明を求めます。議会運営委員会委員長、石井孝之議員、ご登壇願います。
ただいま議題となりました発議案第4号、専決処分事項の指定について、提案理由を申し上げます。地方自治法第180条第1項の議会の権限に属する軽微な事項で、その議決により、特に指定したものは、庁においてこれを専決処分することができる。旨の規定に基づき、立山氏は昭和56年 6月30日の市議会議決において、法律上、市の義務に属する損害賠償は、一件の金額が30万円以下の賠償の額を定めること、およびこれに伴う和解に関することと指定しています。しかし、以来一度も金額の改正をしていないため、その後の社会情勢や千葉県内各市の状況などを考慮した結果、その金額を100万円以下に引き上げることで、迅速な行政事務の執行はできるものと考え、これを市長の専決処分事項の指定にすることを、議会運営委員会として提案するものです。満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。本案については、館山市議会会議規則第37条第2項の規定により、委員会に付託いたしません。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。この際お諮りいたします。お手元に配布の議員派遣の件記載のとおり、令和2年1月15日開催の千葉県南市議会議長会議員研修会及び令和2年2月5日開催の阿波三市一町議会議長会議員研修会に、館山市議会会議規則第167条の規定に基づき、議員を派遣することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、本市議会議員を派遣することに決しました。この際申し上げます。例年、この第4回定例会において、各常任委員会委員長により、閉会中に実施した行政視察の報告を行っているところですが、今年度は台風15号被害への対応などのため、すべての常任委員会での行政視察を中止したことをお知らせいたします。以上で本定例会に付議されました案件は、すべて議了いたしました。よって、これで第4回市議会定例会を閉会いたします。全員協議会を開催しますので、関係者は議員控室へお集まりください。